今日からですね、教会学校で使っています教材の成長というカリキュラムに合わせて、お話をしていきたいと思っています。この成長のテキストの中で4月の1週分ですね、つまり4月の3日の日曜日の中身になります。で、教会学校ではこの4月の間はですね、イエスに出会った人たちの信仰ということでお伝えをしていくことになります。新約聖書の中にイエス・キリストに様々に出会った人々が出てきますが、彼らがその出会いを通してどんな風な歩みに導かれていったのか、どんな関係が築かれていったのか、そのことを見ていくシリーズになります。で、その1回目として、感謝を捧げに来た男のことが記されています。ルカの福音書の17章11節から19節までのところです。最初にこれをお読みします。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人のタラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。この箇所になりますけれども、まずはじめに、ルカの福音書の17章というものが、どういう文脈の中で書かれているのかということをお話ししたいと思います。17章の最初のところに、イエス様が弟子たちに向かって、つまずきが起こるのは避けられないことだけれども、この小さなものをつまずかせるようなものは、非常に忌まわしいものだということを言うわけですね。で、その後にですね、何が言われるかというと、弟子たちが今度は、私たちの信仰を増してくださいということを言うわけなんです。で、つまずきを起こさせるようなものには当然私たちはなりたくない。それと同時に、もっと信仰を増してください。あなたに喜ばれるような弟子たちになりたいんだっていう、こういうストーリーが出来上がってきます。で、その信仰を増してくださいということについてイエス様が言われたのは、もしあなた方にからし種ほどの信仰があれば、この山だって動いて海の中に入るんだということを言われて、そんなっていうふうに弟子たちが思っている時にですね、続けて言われたのが、17章の7節からのところに、ところでというふうにして、少し違う話でも非常に関連の深いことが話されています。でその関連の深いことは何かというとですね、羊飼いが羊を牧して帰ってきたらですね、その家の主人は、およくやった、じゃあ夕食の席で共について食事を食べようと言うだろうかって。いや、実はそうは言わないんだと。家に帰ってきてすべきことをして、そして自分の食事をするんだって、ね。そしてその後で言うべきことは、いや、私はなすべきことをしただけですからと言いなさいと。そういうことをおっしゃるわけです。で、それは何かというと、私たちの信仰を増してください。特別にあなたに喜ばれる弟子たちになりたいんだということについて、いや、そんなこと言うなら信仰があれば山ほどだって動くのだよと。ところで、そんな特別なことをと言うけれども、あなた方主人の目に見てみればね、そこで使える者たちというのは、特別なっていうことは求められてなくて、すべきことをして、私はなすべきことをしただけですって、それが一番いいだろうというふうに言うわけですね。つまり、イエス様は弟子たちに、あなた方そんな特別なというふうに言うけれども、そんなことを私は求めてない。ただ、なすべきことをするような弟子の姿が欲しいんだ。 で、その文脈の中で今日のところに、10人の病に侵された人たちの中でということが出てくるわけなんです。で、20節からは神の国はいつ来るのかというふうな話題に移っていきますので、この11節から19節のところは、結局のところはですね、弟子がなすべき当たり前のことですね、主人に仕える弟子が私はすべきことをしただけですと言ったことの一つのあり方、弟子のなすべき当たり前のことの一つの形を顕著に表している出来事ということになります。じゃあ弟子のなすべき当たり前のことというのは一体何なのかっていうと、このストーリーが教えてくれるのは感謝をすることだったわけですね。神様のしてくださることに対して感謝をするということ、特別な信仰というのを増し加えてくださいという弟子たちに対して、いや、すべきことをしただけですと言いなさい。そのすべきことをしただけという中身は、神様がしてくださったことに対して感謝をすることだという、そういうメッセージの語りかけになります。じゃあ実際にですね、11節から19節までのところを、このストーリーは非常によく構成をされていまして、いわゆる日本の起承転結という形で物語が進んでいくことになります。第1場面から第4場面までそれぞれのところで見るべきことを少しずつ見ていきましょう。まず第1場面ですけれども、11節12節13節のところを読んでいきますと、10人のタラートに侵された人たちがイエスに出会うと。そしてこの彼らがイエス様、先生どうぞ憐れんでくださいというふうに助けを求める。これが物事の起こりになります。ここでザラートに侵された人ということで出てきます。第2版の聖書、第1版の聖書を使っていらっしゃる方は、ここに来という言葉が含まれているのではないかと思います。で、この部分は少しだけ説明をしておきましょう。ザラートに侵された人、もともと来病の人というふうに言われていました。しかし、私たちが来病ということを考えるときに、日本の特有の事情も含めてですけれども、これをいわゆるハンセン氏病患者たちと同一視する傾向がありました。そして、このハンセン氏病患者たちが歴史的に私たちの誤解や偏見を含めてどういうふうに扱われてきたかということを考えると、実はこのザラートに侵された人というのは、もともとハンセン氏病患者のことではないし、そのことを連想することはふさわしくないということなんですね。ごめんなさい。もともとザラートに侵された人というのはどういう人たちのことを言ったかというと、レビ記の13章14章には、確かに何らかの皮膚症状が出ている病に侵されている人たちのことが出てきます。と同時に、家屋や衣服に生じているカビのようなものの話も出てきて、また儀礼的に汚れたものについての総称であったりもするわけです。で、そんなことを含めますと、この来に侵された人というのは、必ずしもハンセン氏病患者のことを言っているわけではなくて、その来という言葉とハンセン氏病患者をどうしても結びつけて考えてしまう私たちは、これをどうにか言い換える必要が出てきているわけなんです。で、新共同訳の聖書では重い皮膚病とこれを訳します。でも、このレビ記の13章14章に出てくるのは必ずしも皮膚症状だけのことではないので、まあそれでも不十分だろうと考えるわけですね。かといって、来という言葉が使えないのであればどうしようかと苦渋の選択の中で出てきているのが、このザラートという言葉になります。ですので、私たちは今の時点ですね、どうしてもこの来とハンセン氏病ということを結びつけて考える考えが残っている間は、 サラートという言葉を使って、それはレビ記に書かれているハンセン氏病とは違う、皮膚病や家屋や衣服のカビや儀礼的な汚れを指す総称なんだというふうに理解をする必要が出てきます。で、一番この事柄のですね、中身として肝心なことというのは社会的な扱いになるんです。その病気がどういう病状であったかとかですね、どの病気は癩で、どの病気は癩ではなくて、どれをツァラートと呼ぶかっていうのはあんまり重要なことではなくて、まあ、もちろん重要な部分もあるんですけれども、重要なのは社会的な扱いになります。で、このツァラートに侵されている人たちというのは、一般的な共同体の中で生活することを許されていませんでした。それはですね、隔離された環境の中で病人たち同士での共同生活を営むように定められていました。で、後の方を読むとわかりますけれども、ユダヤ人とサマリア人とこの患者たちが一緒に生活をしていたことになるわけですね。で、これは通常の町村であると考えられないことなんです。その人種同士が混じり合って共同生活をするというのはお互いに喧嘩をしていましたから、うまくいかないので、それぞれ住む区域というのが区分けされてくるのが常でした。が、このですね、病に侵されている人たち同士は、とにかく一緒に生活をしなければ、もともとの分母が少ないですからね、そこで一緒に共同生活をするようになっていく。で、そこにですね、もし回復ということがあるとするならば、祭司による回復の宣言というのが必要とされるということなんです。病であれば、普通の病であれば、熱が下がったということですと、じゃあもうそのまんま、社会復帰をしていくわけですけれどもね、この病に関して言うならば、宣言が必要だと。公に認められて、あなたは戻ってよいと言われる、そういうプロセスが必要な存在であった。逆に言えば、それまでは公に認められた共同生活を許されない人という位置づけが明確だったということです。で、そこから戻ってくるには、そこに明確な判断、印っていうのが必要であった。そういう扱いを受けていた人たちだったわけですね。で、彼らが、どうぞ憐れんでくださいというふうにイエス・キリストに向かって声を上げていきました。この憐れんでくださいという言葉は救ってくださいという意味です。私たちの今のこの状況をあなたが動かしてください。この状況を取り扱ってください。私自身にはどうすることもできないのですっていう、そういう告白になります。事実彼らはこの病について自分たちも当然治りたいと思って様々に努力をしたことでしょうし、お医者さんに見せるとか、そう、いい薬があるといえばそれを飲むとか、塗るとか、そういうことはいくらでもしたはずです。でも、それでもどうにもならずに今の状況になっている。でも自分たちの力によってそれをすることの限界が来ているときに、それ以上の方に向かっての助け求め、どうぞ憐れんでくださいっていう叫び声が上がってきたわけです。それを受けて、イエス・キリストが声をかけられるのが第二の場面になります。一の場面を受けて事柄が進んでいきます。14節、イエスはこれを見て言われた、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。で、この行きなさい、祭司に見せなさいというのは、先ほどもお伝えしましたけれども、祭司に見せることで、その OK が出ることで、彼らは日常生活を回復していくことができるわけですので、そのことをしなさいというふうに言うわけです。で、祭司が祭司の権威を持って、彼らを共同体生活に戻していくわけですけれども、 で、祭司の権限というのはそういう意味で大きいわけですね。誰が戻ることができるかできないかということを決めるという意味では。でも、一番大きな権威は何かというと、そこに行きなさいというふうに言って、行ったら認められる状態に彼らを回復させていた権威ですね。祭司っていうのは、要するに来た人がいいか悪いかを決める権威だったわけです。でも、イエス様がおっしゃったのは、あなた方を回復させて祭司の前に立たせるから行きなさいという、その実際の回復させるという部分をイエス様が担っておられるわけですね。で、実際に認められうるかどうかというのは祭司が判断するわけですが、認められるところにまで実際回復させたお方の権威というのがイエス・キリストの権威になってきます。で、彼らは行く途中で癒されたというふうに書かれています。当然、それは、人が通常考えるお医者さんにかかってとか、薬を塗ってとか、そういうプロセスを経ない、通常考えられないプロセスの中で癒されていったということになります。そして、ここには十人分け隔てすることなく癒されたことが記されています。十人がそれぞれの生活があったことでしょう。もともとの生まれも育ちも出身地も違うでしょう。家族構成も違うでしょう。どれほどそれを長く患っていたかも違うでしょうし、どういうふうな生活に戻っていきたいと願っているのか、そのことも違っていたはずです。でも十人がそれぞれ分け隔てられることなく、神様の憐れみを持って行きなさい、最初自分を見せなさい、彼らは行く途中で癒されたっていう、その中に一人一人が含まれていったわけですね。そしてこれでですね、ああよかったねと言って話が終わるわけではなくて、一つの転換が訪れます。それが第三の場面に、そこでは引き返してきた一人の人がいたというんです。15節のところ、そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの端元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であったってですね。そのうちの一人、つまり十人癒されたそのうちの一人になります。自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。大声で神を褒めたたえながらですね。この人が戻ってきながらしたのは、神様を褒めたたえることでした。彼自身の病が治ったことの喜びそのものよりは、それをしてくださった神様の素晴らしさを称えながら帰ってきたというんです。もちろん私たちはいいことがあれば、そのいいことそのものが嬉しくなりますよね。ああ、嬉しい。皆さん一緒に喜んでくださいと言います。でもこの人は、それに加えて、誰がこれをしてくださったのか、そのことの素晴らしさ。神様がこれをしてくださった、神様は素晴らしいお方だっていう、そのことを認めながら引き返してきたわけなんですね。で、彼は引き返していきました。向かっていたのは祭司のところです。祭司のところに行けば清いと宣言されて日常生活に戻っていく、その生活が待っています。ずっと病の回復を願っていた彼からしてみれば、まさにそれが一番したいこと。一刻も早く祭司に見せて、そして家族のもとに、友人のもとに戻って、元の生活に戻りたい。それ、心の底から一刻も早くと願っていたことだろうと思います。しかし彼は、その中で、優先順位ということを受け止めて、自分にとって一番したいこと、と、この、憐れみを受けたゆえに、一番初めにしなければならないこと。そのことを天秤にかけて引き返してきたと言うんですね。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝をします。 で、このイエスの足元にひれ伏して感謝すると、ひれ伏すというのが礼拝の姿勢になりますけれども、そのことをですね、もう少し考えてみると、ここには前のところからの関係の変化ということがあるわけです。イエス・キリストを遠くに見て、主よ憐れんでくださいと言っていたのは、それは大声を上げてですね、遠くから。というのは彼らは共同生活をこうしなければならない隔離された存在ですから、近寄ることが許されていなかったわけですね。で、そういう遠い距離からの助けを求めるという関係が、今やこの憐れみを受けて戻ってきた時に、まあ、病が回復していることももちろんありますけれども、それ以上にこのお方と自分との間の近しい関係の中に招かれて足元にひれ伏すわけなんですね。それは大声で自分の願いを呼びかけるという関係から近くに行って、このお方の素晴らしさのもとにいさせていただくという関係に変わります。自分の願いを実現するためのイエスから、このお方のもとに歩もうというイエスに変わっていくということです。この関係の変化をこのところで見ることができます。そしてイエス様がおっしゃったのはまとめの部分になっていきますけれども、10人癒されたのではないか、9人はどこにいるのか、神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。で、9人はどこにいるのかというふうに言われたわけですね。で、9人はどこにいるのかという言葉の意味は、戻ってきたのが普通であって、戻ってこないとはなんと愚かなことかという語りかけが含まれています。特にこのところで彼はサマリア人であったということが強調をされています。サマリア人というのは神の民イスラエルとこう対比したときに、彼らは堕落したって、ね、他の民族と交わって自分たちのアイデンティティを売ってしまった。その神の民としての歩みを放棄してしまった民族だと考えていました。ですから彼らは見下げられていた、見下されていたんですね。その見下されている当のサマリア人が戻ってきた。で、当の神の民を自称、自分でですね、誇っている側のユダヤ人たちが戻ってこなかった。で、戻ってきたのはこのサマリア人一人、外国人の一人しかいないのか、あとの9人の神の民だと言っている人たちは一体どこにいるのか、なんで戻ってこないのか、それをここで指摘されているわけですね。ですからここでは戻ってこなかった人の愚かさということが強調をされていきます。で、あなたの信仰があなたを治したのですというふうに、この人は最後に一声かけられて、その生活に戻っていきます。もちろんこの人はこれからですね、祭司のところに戻っていっただろうと思います。そして祭司に清いと宣言されて、そして人々と同じ生活に戻っていくことができた。そういう意味で言えば、最初の9人とこのサマリア人とは、1日経った後の生活そのもので言えば同じなんです。一日前にはこの病の人たちと共同生活をしていた。でも明くる日になったらそれぞれ自分たちの生活のところに戻っていくことができた。そういう意味で言えば同じ歩みを手にすることができたわけです。けれども、もし違うことがあるとすればそれは何かというと、彼は戻ってきて、そしてイエス様からこの語りかけを受けたわけですね。あなたの信仰があなたを治したのだ。行きなさい。で、彼は遠くから呼びかけて、行く途中に自分が癒されて、そして祭司に見せて共同体に回復していったという、それだけではなくて、行きなさいと言われて、行く途中に癒されたのが分かったので、イエス様のところに戻ってきて感謝を伝えて、そしてあなたの信仰があなたを治したので行きなさいと言われて、また最初のところに行った。で、その違いは何かというとですね、 イエス様との特別な関係を与えられていくことですね。その特別な関係というのは、同じ癒されたんです、同じ生活の回復があったんです。でもそのことに感謝を持って戻っていき、神様の足元にひれ伏し、そのあなたに、あなたの信仰があなたを治したんだ。それは文字通り、あなたの信仰があったらあなたを治る、ね、私たちも信仰があれば治るっていう、そういう意味では実はなくて、あなたがこうやって戻ってきた歩みを私は喜んで、あなたの歩みを心から歓迎して、なお祝福してあなたを送り出そうっていう、そういう意味ですよね。あなたの信仰というものを私は確かに見て受け取ったよっていう、そういうメッセージです。そういう個人的な語りかけを与えられて、この人はこれからの歩みに出ていったわけですね。同じ癒されて回復していったわけですけれども、このパーソナルな関係を与えられて歩むことができるか、いやそうではないのかという大きな違いに、このことは結びついていったことでした。で、この箇所が言わんとしていることというのは、このストーリーと最後のですね、結論の語りかけを聞けば、もう火を見るより明らかで、私たちが神様のもとにすべきことは何なのかって言ったときにね、憐れみを受けた者としてまずすべきことは何なのか、特別な信仰を求めることよりもすべきなことは何なのか、弟子としてすべきことをしただけですというときに、そこにクローズアップされるは何なのかということがよく分かっていただけると思います。で、ですね、ストーリーとしてはそこまでなんですけれども、一つのトピックとして、感謝というものはどういうものなのかということをまた少し理解しておきたいと思うんです。感謝と一口に言ったときに、私たちはそこに何を意味しているのだろうかと。子供たちに感謝をするものになりなさいよ、これからの青年たちに感謝するものになりなさいよ、私たちがお互いに感謝するものであるようにって言ったときに、その感謝って何なのかっていうことを少し言葉にして理解をしておきたいと思うんですね。それはですね、与えられること、与えられたものに対する応答なんですね。その与える、与えられるということの中には、与えてくれる人がいるわけですね。受け取る人がいるわけです。で、その間に思いが込められて届けられていくわけですね。プレゼントも思いを込めて与えられていくわけですね。その人のために時間を使う労力を割くでも、その人に対する思いがその形になって提供されていくわけですね。ですから、与えると言ったときには、与える側に、与えられる方、受け取る方に対する思いがあるわけです。心があるわけです。で、受け取る方というのは、実際的なメリットを受けますね。プレゼントをもらうとか、助けてもらって助かったとかですね。そして、私たちが考える感謝というのは、そのこと自体を感謝するということがあるんですが、実は、さらに言うと、与えてくれている人の心に対する私たちの応答ということが求められていくわけです。もらった、嬉しかった、これを大切にしますという、そのレベルの感謝とともに、あなたが私を思ってこのようにしてくれたことに対して、私も私の心を持ってこう答えますっていう部分があるわけですね。それが感謝ということなわけです。だ、その部分があったからこそ、彼はわざわざ引き返してきて、自分のことよりもまずこの人にというふうな応答を持って戻ってきたわけですよね。で、その部分、つまり与える側の思いに対する私たちの心を持った応答ですね。そうすると、そこに様々な行動が表現として現れてくるわけです。もちろん感謝の言葉を伝えるということもあるでしょうし、じゃあ私が今度はそのことに応えてというふうに行動することもあるでしょうし、あるいは私がしてもらったのと同じようにというふうに他の人に向かっていく行動も出てくるでしょうし、その 思いを受け取って応答をしていくという部分ですね。で、それを私たちは、まあ、子供たちだけではなく、青年たちだけではなく、私たち自身もまた自分たちのものにしていきたいと願うんです。で、ありがとうという言葉がありますけれども、ありがとうという言葉は、ありがたしですかね。それはあり得ないことなのだという言葉から来ています。で、そのあり得ないくらい貴重な事柄が自分に対して起こってくることに対して、それは本当にあり得ないことなのだけれども、してくれたことについて感謝をしてありがとうという言葉になります。で、神様が私たちのためにあり得ないことをしてくださっている。この10人の病に侵された人たちは、自分たちの側にはその病の回復ということを、私たちはこうだから治されて当然だと主張する権利のようなものはなかったわけですね。ただイエス様が憐れみのゆえにしてくださった。そしてそれはありえないこと。でもそのありえないことをしてくださる方の心に応えて、彼は応答をして戻ってきたということです。ぜひその心に対して心で応えるというですね、感謝を私たちはお互いのものにし、また神様のありえないほどの恵みということをよく覚えながらですね、神様との関係を築かせていただきたいと願います。しばらく黙祷いたしましょう。